石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなゲストをお招きしてお送りいたします。本日お越しいただきましたのは前半に引き続きルポライター村田ラムさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
前半はラムさんがちっちゃい可愛らしい頃から大きい可愛らしい頃になるまでをお伺いしました。
ありがとうございます。
はい、で後半はもう今も大変ご活躍のラムさんに、もういろいろ多岐にわたって聞きたいんですけれども、
はい、
あのそもそももう今の主戦の、まあ、イラストレーター、漫画で、まあ、潜入とかルポライターありますけど、主戦場っていうのは、
そうですね、なんでやっぱ漫しばらく漫画の連載を4つぐらいしてたので、うん、収入的にはそれが多かったですけど、はい、今まあ2つになって、はい、なんかその代わりに YouTube 始めてみたいな感じなので、はい、収入的にはYouTube を増やしたいなとかは思ってますけど、
精神的にはこうどこに焦点当てた、当てたの？
あんまり考えてないですけど、多分得意なのは文章を書くことかなっていうぐらいの感じですね。あとはそんなにプロの方ではレベルは高くないかなと思ってますけど。
階段してはりましたよ。
さあ階段は本当にあの頼まれて、はい、だからそこ階段に関して言うとね、ちょっと僕が盲点だったというか、
ね、
いろんな怖いと言われる場所には行ってきたんだけど、はい、そこどっちか言うと怖くないように書いてきたんですね。
うんうん、あ、まあ、さっきあの前半でも言ってはったように、こうあまり自分の感情を入れない、
もうあるし、なんか樹海ってみんな怖い怖いって言ってるけど、うんうん、別にあの磁石で横断できたよとか、
うんうん、
どっちかというと怖くないような、光を当てちゃって怖くなくすようなことをやってきてたんですよ、うん、あの西成だって、
はい、
あの住んで働けたぜとか、
う
ん、
あキャッチーに、
そうですね、
明るい、
ね、で面白く語ってきたんだけど、うん、あの結構それ怖いですねとか言われることあって、はい、で、まあ、怖い話してくださいって言われたので、うん、まあじゃあそこら辺の話をしてみようかと思って話したら、はい、すごい受けたので、
はい、あれよとこうなんか、
そうね、
あ
でももうちょ
っと勝ち上がっちゃって
一等で、まあその大会で優勝とかではないけど、はい、まあ注目を受けたので、はい、ああそういう人コアっていう感じでやれば売れるかもしれないなって思って、うん、人コアの単行本出すことにしたんですよ。
そうですね、今人コア2が最新、
そうですね、ワンツーと漫画のワンツーが最新で、はい、まあ3巻も出そうなんですけど、その
4月には出はる、
ね、いや年内に出るぐらいな感じですね、
はいはい、お待ちください皆さん、
はいはい、でね、その、はい、だから結構ね、僕単行本たくさん出してるんですけど、はい、あの一回も自分から企画出したことなかったんですよ。
これも聞いてもう羨ましくて呪いたくなる人めっちゃいますよ
あ
このほんまエリート人生ですね。
いやいやいやいやというか、あのこういうの出しませんかって言われた時に、はい、あのうんって言って、はい、な期待に沿うように出すっていうことをしてきただけなんで、あの意外とそれ嫌がる人も多いんですよ。あの編集の言うことなんて嫌だっていう人も多いので、
うん、
なんで基本的に、
いや、まあでもそれはいわゆる自分のあまり崩さず相手にオファーに応えられる才があるってこと。
そうですね、だからどうしても嫌なことは嫌って言うっていう、うん、あのまあ、僕って言ったらエロやりたくないですとか、
うん、
あのこういうの嫌ですっていうのは断るけど、うん、あのまあ受け入れることは意外と受け入れるって、うんうんうん、めんどくさいじゃないですか、ここもここもっていうフリーランスって、はい、なんで、まあ、なるべく受け入れられることは OK にするぐらいの感じで。
あ、エロは断らはったんですね。
エロはなんかやっぱりイメージ悪くなるなと思った、あんまり最近
待ってラムさんイメージ気にしてたの？
気にしますよ、めちゃくちゃ。
あ、そうなんや、
うん、
でもラムさんってのこの芸風って言わし方、うん、言われて、あのなんか不謹慎中みたいな人に絡まれることはあるでしょ。
あるけど、
いわゆる正義中みたい な人に。
そう、でもあれってね、なんかこいつこんなこと言ってるけど悪いやつだぞ、だから炎上するんであって、僕最初からだから、
はい、あ、なるほど、うん、正義面してるけどあんなことしたぞみたいな人には絡むけど、
うん、だからホームレスを助けようって言ってるのに裏で金取ってたぞって言うから、うん、はい、燃えるんだけど、僕は別にあの本とかも最初にあの自分よりあの 低いやつを見て安心しようみたいなの書いてある人を、まあ、叩かれてましたよ、叩かれたけど、はい、それ以上叩きようがないじゃないですか、だってもう悪いんだから、はい、そうそうそう、だからヤクザって炎上しないじゃないですか、だって、はいはい、ヤクザってこんな悪いんですよって言っても、はい、いやまあそうですよね、ヤクザなんだからってなっちゃうから、はい、そういう意味で、まあ、ヤクザライターみたいなところで、はい、僕とか、まあ、有山ゴンザレスさんとかあんまり炎上しづらいですね。
まあ、そうですよね、なんやったら見に来たお前も同罪だみたいなとこはある分野ですよね、
うん、だって死体見たいじゃないですか、うん、みたいなとこがあるんで、
あ、そう、うん、そうですよね、だから樹海に行く、うん、で、あの見つからない日もありますよね、
いやほとんど見つからないですよ、
うんうん、その時はチッて思う、
あ、まあ一緒に行ってるっていうか、結構僕ね取材に関して言うとね、うん、詳しい人に頼ること多いんですよ、
はい、
で次回はその浩平さんって K さんっていう人がもう本当にサラリーマン、エリートサラリーマンなんだけど、はい、まあ、週末ごとに次回に行って死体探してるので、はい、その人に日程合わせて年に多分7回とか行くのが次回で、
はい、あ、ご遺体を見つけるののプロみたいな、
まあだからすごいアマチュアって感じですかね、
いらっしゃいますね、どの分野にも、
そう、はい、そういう、だからもうレクター教授みたいな金は取ってないけどすげえみたいな人に言ってるし、韓国に関してもものすごい韓国行きすぎてハングル語を喋れるようになっちゃった編集さんがいて、その人に一緒に行くので、意外と専門家と言ってあの恩恵授かってることが多いです。
いや、そのつてをつけられるのも一つの才能ですからね、なんとかしてあげちゃおうみたいな、
うん、そうですね、まあだから意外と自分で、まあ樹海は一応行ったこと、一人でも行ったことあるしやれるけど、一人で行くことはそんなに多くはないですね。
で、あのご遺体見つけたら、うん、みんなで笑顔に なるんですか。
そうですね、最近は二人でしか行ってないけど、やっぱり新たに見つけたらやっぱ笑顔というよりも、はい、やっぱそれ見つけるためにやってるんで、
行ってますからね、
そう、はい、あったって感じですね。
やったーっていう、
あ、でももっとみんな、なんかわーってもう準備をすぐ始める感じ。
あのどんな準備の写真、
写真とか映像とか撮ってるし、そのKさんとしては死体を見ながらご飯食べるのが好きなんで、ご飯食べてますね。
あの谷氏の本にも出てくる方ですね。
そうそうそう、出てきます、は
い、で、あの年齢いって、あの食が細くなったから、あの味を変えたっていうこと
ですね。で、そうそう、しかもダイエットして、
はい、
すごい痩せて、痩せて、やっぱりね樹海って体重軽い方が有利なんですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、下が溶岩層で、はい、あの穴がいっぱいあるんで、はいはい、体重が重いとガンって踏み抜いちゃうので、その軽い方がずっと楽なので、僕もちょっとそれで10キロぐらい落としましたけどね。そうそうそう、なんか重すぎるとやっぱしんどいんで、錯覚も多いから、
はいはい、うん、でもそういうもうちょっと根本的なこと聞きますけど、
はい、
あのそういうふうな誰しも心に路悪的なもんってありますやん、
うん、
あのこうテレ、あの YouTube の回転が回るのもこう自分で検索して樹海とか遺体とかを検索するからたどり着く、う
ん、可能性が高いです ね、
うん、誰しもそういうことに興味がある。スタンドバイミーもそうですやん、
うんうん、
でも時々自分で自分の中のその良心ってどこにあるんやろうっていう風なものはラムさん的には
考える。両親、
両親というかこう、うん、不謹慎ってどの境界やろう。
あ、そうですね、でも自分正直別に悪いことすることはだから人殺したりとか、はい、はめたりレイプしたりとかはやりたくないからやらないけど、
うん、
でも別に法律を犯したりすることにそんなに抵抗はない方ですねとか言うのもなんだけど、あの
俺がルールだ。
あ、そうですよ、そうですよ、ね、はい、うん、だから別に何もかも法律で守られてるからやらないとかもないので、
うんうん、
ひどいこと言ってるかもしれないですけど、
いや言いたいことは分かります。、うん、あの言うはあの法律っていうのは人間が生きていくためのルールなんですけれども、うん、まあ、とりあえず自分のルールとしては、
そうです、そうです、だから樹海で、はい、その死体を見つけて楽しいぐらいのやつは大丈夫でしょうと思ってるんですけど、
ね、殺してはないですか。
殺してはないですね、もちろん、はい、もちろん殺しはいないですよ。
それをでは見つけてしまった時に、うん、あのただご遺体の前でああおいたわしいと思うのか口の端を上げるのかは それをしたとってその人が生き返るわけではない、
ね、そうですそうです、
はい、
でもいたわしいとは全く思わないですね僕は、
うん、
だからね死に関してちょっとおかしいのかもしれないですけど僕、うん、なんかちっちゃい頃死にそうだったんで
それは強いかもしれないですね、うん、人間はあの生きてても死んでてもクソみたいなもんだっていうふうなことを言う人もいますし、うん、そういうことをちっちゃい時にこう思わはったんかもしれないですよね。
死んでも、うん、死んだら終わりっていうのはすごくあって、はい、その意識なくなるぐらいの時が結構多かったので、
はあ、
そのまあ物理的なもんだよねって、まあ、死んだら終わりだよねっていうのがすごい強いので、うん、結構ねこの間アウシュビッツ行ってきたんですよポーランドの、
はいはい、
で帰ってきたら、はい、あのすごいいろいろ現象があって、
はい、まあ、これは人コアじゃないラムラムの
目が覚めるとめっちゃ上に人が乗ってる感覚とかあったりとか、
はい、
何人も首絞められてる感覚があったりとか、
はい、日本の方じゃなく
もうそこは分かんないですけど、
うん、
とあとすごい音が聞こえたりとか、
うん、
あのこう物がガガガガって動いて見えるとかはあったんですけど、見えても信じないっていう多分
霊現象じゃないぞっていうか、
うん、飛行機乗ったから、うん、まあ、あの三半規管がおかしくなったかなみたいな
疲れてるのかな、
うん、そうだから結構そういうものが見えたことがないわけではないんだけど、
ないが、あの、なんというか僕の、 あの筆には乗らないぞっていうところなんですかね。
まあ、脳のバグだろうなって思う感じではありますね。
これはあの霊体験したくてしょうがない人からしたらそれもまた嫉妬
いやそんなにそういう経験が多いわけではないですけど、はい、金縛りとか乗っかられるとか多いですね。その
やっぱりあるんですね、そういう、まあ、あのそういうアウシュビッツとか、あ、亡くなられた方のところに行くと、
あ、まあ、それはたまたまですね。昔から結構金縛りは多かったし、そのそうなんで、
うん、
そういうもんなんだなって、うん、
つまりこの世はそういうふうにできてるんだ、
そう、まあ、俺の脳がそうなってるんだなっていう、うん、そういう寝てると上が乗っかってくるような感覚になったりとか、耳元でささやかれたりするような感覚になるような脳なんだなっていうふうに思ってますね。
何ささやいてくるんですか。
よくわからない、みたいな。
で別にこうドイツ語とかでもない。
あ、ないないない、そうですね。でも体温伝わるぐらい近くにいるぞって感じることもありますけどね。
ちょっと羨ましい。はい、あのね、樹海の話に戻りますけど、
はい、
ご遺体見つけるということは今から自殺したいと思う人も行くじゃないですか。
そうですね。だから僕は最初行った時に、うん、あのおばあちゃんの姉妹2人が亡くなろうとしてるのを見つけて、
はあ、
で、まあ、最初は分かんなかったけど遠くの方にいるからっつったら編集が警察呼んできますって呼んできて、
はい、
近づいたら、
はい、
泣いてるおばあちゃん2人で、
はあ、
で、まあなんか積極的に自殺するつもりでもなく、なんかこのまま死ぬつもりだったらしいんですけど、うん、そんなしんどい話あるかっていう
ので、ね、しんどいな、それは準備なしは。
でもう3日目とかだったらしくて、で本当にちっちゃいテント、なんかもう本当にビニールシートで作ったテントがあって、うん、その中にもペットボトルが何個かと、うん、その2人のおばあちゃんのお母さんの家だけがあって、
お、ま、悲しい話で、う
ん、でも警察の人がなんか、うん、
運保護しはって、
そうそう、で僕はそのだけだけど、一緒に行ってるその K さんは、まあ、あの若い大学生がこう、うん、一晩中こう死のうとしてずっと首持ってて朝になっちゃってっていうのを見つけて警察呼んで、うん、まあ、保護してもらったりで、4人とか助けてるとか言ってたんで、
助ける側面もあるんですね。
まあ、その計算いわく、うん、まあ、不祥不祥というか、しょうがなく、まあ、殺すわけにもいかないので助けてますねとは言ってますけどね。
殺す、そうなのか。なるほど。そう。
だから生きてる人を見たこと自体が僕はもう一回あるかな、
うん、
でテレビのロケで10回入った時に、はいはい、結構中の方にビニールシート敷いてドーンと座ってるおばちゃんがいて、
うん、
おばちゃんになんかもうみんな引いちゃったんだけど、
はい、普通のおばちゃん、
そう、意外と普通のおばちゃんで荷物ボンと置いてて、はい、座ってて、はい、大丈夫ですかって、うん、全然無視して、大丈夫ですか、うん、 大丈夫ですか、うん、大丈夫って言われて、ね、いやははってそうですか大丈夫らしいですってみんなしょうがないからもうしょうがないですからね行って、
まあ、大丈夫なら警察もね呼ぶ必要がないのかなみたいな、
まあ、まあ自由っちゃ自由ですからね、
まあ、まあね、
まあ、まあでもねな後から戻ったらいなくなっててその場ではなくなってなかったですけど、
まあ、クルーのねテレビクルーが入れはる場所やったらまあ安全なんかもしれない。
いやでも結構入ってたんですよね。そう、 そう K さんの案内で入ってたから
K さんが入る場所は もはやすでに
そうそう結構まあ、うん、4,50 メーターは入ってた気がするけどな、
うん、私もなんで樹海に行っちゃうんでしょうかね思ったことはあるけど、うん、多分私住んでる場所って割と自殺率が高いらしいんですよ、うん、で不動産屋さんに死んだあかんでとまでは言われたんですよ、
うんうんうん、
でお金かかるから樹海行くんですかね、
やっぱ多いのが、うん、迷惑かけたくない系の人がいますよね。まず部屋で死ぬと事故物件になっちゃうとか、うん、親や子供に見せてトラウマになっちゃうかもしれない、うん、で公園で死んでも公園で死ぬと近所の人が見ちゃうかもしれない、うん、飛び降りたら下の人にぶつかるかもしれない、電車はすごいお金かかるっていう、こう消去法でいくと山で死ぬしかないか、でもどの山で死んだらいいんだろうって言った時に樹海は有名だからし、あここなら人に迷惑かかりづくにくそうだしっていう理由で樹海にたどり着くタイプの人が、
でもたどり着いたら後からラムラムがやってくる
いやてか僕だけじゃないですからね、いっぱいいますからね。
顔刺されたりしません？
ありますよ、村田ラムだとか言われますよ、
あ、うん、はあ、
向こうはすげえびっくりしてるけどこっちは
ドラム俺死のうと思ってたのに来たって
。それ死にたい人に声かけられたことないですけど、あでも、もうめちゃくちゃメールは来ます、あの死にたいんですけど案内してくださいみたいなの月に 5,6 通は来ますね。
どないしはるんです？
あのね、一回案内したことあったんですよ、はい、その女の人、はい、でちょっとまあ冷静そうだったし面白そうだった、はい、でその子はもう結局死んでなくて、まあ、今もうそれなりに仲がいいんですけど、うんうんうん、それをルポにしたら、はい、そのルポを読んだ人から ものすごい量来るようになっちゃって、
ああ私もラムさん
に案内してもらいたいとか、うん、でもうちょっと本当に病んでる感のある人とかも、はいはい、これあんま続けてたら、まあ、まあツイッターのアカウントもあれだし、うんうんうん、あの幇助になっちゃうよなっていうのがあって、あ、うんうんうん、でもう一緒に行って死ぬとこ見てほしいみたいなのも来て、うん、もうその返事もしないと、うん、ものすごいの死にたい死にたい死にたい死にたいとか来たりとか、
はいはい、
もう
コピペペーストカーってするんですね。
そうそうそう、だから僕はまあハート強めなので大丈夫ですけど、はい、結構しんどいなっていうのはありますけどね、
はい、
うん、
そんな怖い結構しんどいっていうふうにラムさんを思う中、一番怖かった潜入先というか体験ってどれ？
怖かったか、怖かった、でも西成に、3週間ぐらいバイトするってなって焼き鳥屋さんでバイトした時とかもすごかったですけどね。
いくつぐらいです？
32、3かな、30ちょいぐらい、
20年ぐらい前、
はい、もう本当に
まだ こんな開けた西成じゃない時ですね。
もう本当にね、すごかったですね。なんか、はい、まあちょっとバイトしろって言われて編集部に、はい、なかなかちょっと日雇いが見つからなかったんで、はい、この異彩面談みたいなポスターがあったので、はいはい、そこに行ってみたんですよ、はい、たらもう焼き鳥屋さんだったんだけど、うん、まあ、普通の焼き鳥屋さんじゃなくて、はい、屋台を引いて、うん、自分で焼き鳥をやるっていうところで、うんうん、もう本当に次の日から働かされたんだけど、まあ、6人部屋の一人6人部屋で働かせて、朝4時半ぐらいに起こされて、はい、その焼き鳥 に仕込みをして、はい、でいろんなそう屋台に配って、はい、でお昼ぐらいに配り終わったところで、はい、お前も引いて売るんだって言われて、はい、自分で引いてやったことないのに、ずっと昼間12時ぐらいから、はい、その夜の本当に10時ぐらいまでやって、
うんうん、
で片付けて、うん、で帰ってきたらもう本当に1時2時で
ぎゅうぎゅう部屋やし、
でぎゅうぎゅうでぐーってなってる部屋で2時に寝て5時に起こされてで1日1000円ぐらいしかもらえないっていう
きついな。
そこで働いたけど、はい、やっぱりそういう風になってくるとね、もう西成怖いとかもなくなっちゃうんですよね、やっぱり、
はいはい、
もしなんか
別に意識が考えられなくなる
か、なるし、なんかやっぱり なんかホームレスとかに何か言われたってこっちとら死ぬほど働いてるんじゃいみたいなところあるし
なそれで1000円なんじゃ
そうそうそう なんかやっぱり住人になっちゃうと怖いもんなくなるなと思いましたけど
そ の, たあのいわゆるタコ部屋っていう
そうですねそうですね
ですよねそのそこにたどり着いた潜入じゃない人たちは、うん、どっから来
たか元ホームレスの人とかが、うんいたけどなんか飛ぶ人が多い、まあ、僕も結局最終的には飛ぶんだけど、うんはいはい、そのがあんまりにも労働がきつすぎて、うん、あの気絶しちゃって焼き台の上にバーンって倒れて、うん、全身やけどしちゃって、
うん、
その人のことをあのバカがって社長が怒鳴ってるっていう地獄や
地獄や怖いそう怖
いそのコンサルっていう人が出てきて、うん、ハゲでひげ口ひげ生えてるすげえ、うんすっげえ声のでかい人が来てなんか、はいはい、お前らはクズなんですみたいな
わははじゃないよ
ずっとね罵倒され続けるっていうねなんかもう人間のクズなんです自覚してくださいって言われて朝から晩まで働かされてでしかもまあ結局のところ、うん、結構大きな暴力団の組織の、うん、下請けというか、
はいはい、
もうそうでもそこで上の方の人はもう本当に普通に組員の人だったりしたので、うん、もうこれはまずいですぞっていうところで働いてそれでそこで飛ぼうと思って飛んだら、うん、そこにいた男の子が、うん俺も飛びたいね、うん、一緒に付き合ってやるから金出してみたいな言われて、うんまあ、バスだったら、まあ、当時3、4線で東京まで行けたんで、はいはい、いいよって2人で飛んだんですよ飛んで東京帰ってきてその子東京に来て、まあ、お金貸したり何やりしてたんだけど、はい、自分で仕事見つけたっつったら、はいはい、駅前であの偽ブランドを売る仕事を始めて
また別の場所で搾取され始めた
ただそこそういう仕事ってやっぱりね覚醒剤売る窓口みたいになってるらしくて、はいはい、でとかね中国窃盗団の窓口とかになってて、はい、そういう仕事やってこんなん儲けたんやっつって
ニコニコしてたのか、
うん、で最後なんかやばいやばいやばいっていう留守電が入っててそれ以来一切連絡が取れなくなったん
です怖っ笑ってるやないでラムさん
怖っと思ってやっぱダメ覚醒剤とか窃盗団とかやってるといなくなるんだな
僕はいなくならなくてよかったない
やそうそう運ですよ運なんかよく、うん
そうですよね、うん、だからある日突然目の前のこの可愛い物体がいなくなるかもしれない、
ね、ああそうですよそうですよ全然それはもう確率的にありますよ
今までは大丈夫だったんですね、
うん、大丈夫ですね
逃げてこれたんですね
そうですね、まあ、薬 やらないので、うん、とか意外とそのアウトローなことそんなにしないので、まあ
それを見てルポル側ですからね
そうあのねお金に絡むとやっぱりねあの殺されちゃうことが多いですよね
殺されちゃうこ
と、ねうん、人のしのぎを邪魔すると、うんはい、先輩とか殺されたけどなんか、
はい、
先輩 の, あのライターの人があのまあまあお金まあ結局300万借りて返さざっくり言うと300万借りて返さなかったんですよ、うん、
あそのいわゆる筋の方に
そうですね、まあ、筋に近い人に300万借りて返さなかったら、うん、その池袋のスナックでさらわれて、うん、あの背中刺されて東京湾沈められて
ラムさんの一コアで有名なカニ
あそうあとシャコですね
カ ニ, あシャコ、うん、カニとシャコのご飯におなりにな
られた
方
そうそうそうそれは怖かったですね正直先輩一緒に1ヶ月前一緒に旅行してた人が、はい、東京湾で上がるのはやっぱり怖かったでしょ、
うん、怖いですね僕の姿かもしれないってこと
です、ね、そうねやっぱり理由も分かんなかったですから、うん、なんで死んだのかもまあ後から分かったらちょっと、うん、まあ自分は関係ないかなと思うようになったけど
じゃああのこれからラムさんみたいな仕事をしたいという人に注意としたらあのそういうお金にまつわることはするな
あそうですね人のお金を邪魔するようなことをすると狙われやすいかなと思います、う
ん、あと自分自身が危ないことをする側になるの
ああまあそうですね、うん、シャフとかは良くないですねやっぱりねそれはそうですよ、ね
まあ、それは分かってますよそのそ、まあ、だから売る側潜入しすぎて、うん、売る側になったり自分がしてしまったりしたらもうそれは 終わりですからね。
うん、いやでもまあみんなしてましたからね当時は。
あ、そうなんです
か。みんなしてましたよ、データハウスの頃だから。ほとんど死んじゃったんじゃないかな、うん、だからいや青山さんもやりすぎて死んじゃったし
あ、それが死因でしたか。
うん、とか、うん、まあ狂ってる人多かったですよ。まあまあもちろん、
う
ん、
いやまああのこういい記事欲しすぎたら入ってまいりますもんね。
うん、うん、だからなんかちょっとね麻薬やってるのかっこいいみたいなルポが流行った時代があったんで。
ありました、読みました、はい。サブカル雑誌はすごい路悪的でしたから、
うん、そうそうそうそう、はい、それやるとやっぱり薬やるとやっぱり寿命は短くなりがちだよなと思いますよね。
よそんな中ほんまにその線引きをしたんですね。
ああそうですね、うん、それはちゃんと自分で線引きして、
ま、周りがどんだけそれがかっこいい風情でも、
そう、あ、うん、そう、なんか面白いと思わなかったんで、なんかあんまりなんか俺すげえみたいなやつってなんか
歌手いいですね、流されない。
ああ、だからもう僕はもう向田邦子先生のルボが一番やと思って業界入っておりますので。
やっぱ最初病人の時がその体弱い時が全てのラムラムを作ったんですね。
そうですね、うん、でもやっぱりそこら辺のが面白いですよ、向田先生とか、
うん、まあ、星さん客観視というか、
そう、星さんもルポ書いてたりするんですけど、うん、やっぱりそういうのが面白くて、うん、もうでも本当にねこれはこう言っちゃうと、うん、元もこもってるところがあるんですけど、はい、あの面白いこと書けない人は月行っても書け面白いこと書けないし、うん、面白いこと書ける人はコンビニ行っても書けるみたいなのがあって、
これは染みます。それはあの鶴瓶師匠が近いことを言うてはった気がします。そのおもろいことにあっても話芸として出せない人は出せないじゃないですか、
うんうんうん、
はい、だって鶴瓶師匠多分石ころ落ちてるだけでおもろいこと喋りますもん、うんうん、あの人は。
そうそうそう、はい、それは本当あって、だからダウンタウンの松本さんとかもやっぱこう聞いててもその意外と大したことは言ってなかったりするでしょ、
はいはい、まあ、
素材はね、そう、ガキツカとか放送しててラジオでも意外と素材は大したことないんだけど面白いっていうのはやっぱり、
はい、ね、うん、和芸と、まあ、視点と、
そうそう、視点ですね、うん、
あ、視点が大事、
視点は大事ですねやっぱり、うん、でやっぱり客観的な部分とこうすごく執着する部分みたいなの使い分けみたいなのがやっぱ面白いと思うんですよね。
客観と執着の使い分け
とか、やっぱり本当、うん、本当に松本さんのやつとかでもこの、うん、家の中のガレージに閉じ込められて出られなくなっちゃったみたいなことだけで、
あ、はいはいはい、
ものすごく面白くするっていうのはやっぱり、はい、
もう長尺でね、
そうそうそうそう、
ガンガン芸人さんが閉じ込められていますっていうあの有名な、
ね、そうそうそうだからまあ誰でも1回ぐらいはあるようなことだし、はい、なんかそういうことを面白くっていうのがあるので、やっぱり僕もそんなにものすごいところまで踏み込んでっていうよりかは、うん、あ、これは面白くなりそうだなみたいな、うん、あの例えば樹海で死にたい人と、はいはい、樹海で死体探したい人と俺が3人で行ってる時点でもう面白いよね、はい、とか、うんうんうん、そういう面白いよねみたいなシチュエーションみたいなの方で、うん、探してるようなとこありますね。
これどうしよう、普通に普通にあの今後の自分のなんかお笑いの方でも勉強にな
ります。なると思う、はい、僕も本当にダウンタウン子だったので今言うのも
そう、まあ、世代一緒ですもんね。
あ、そうですね、
もうこの世代全員ダウンタウンも、うん、に憧れというか、
でもその影響も強いと思いますね、うん、なんか向田先生とダウンタウンと
で育った誰も思うまい
そうそうそう、鳥山先生とみたいな感じですね、
はい、
うん、
じゃあ今後はまあ YouTube をまあ書くというかいろんなことはしはるでしょうけど、
そうですね、うん、だからちょっと自分メディアというか、うん、やっぱメディアに頼ってやってるといつ首切られるかわからない、うん、だけどやっぱちょっと仕事がずっとあったもんですから、うん、自分のメディアっていうのを育ててきてこなかったので、まあ、YouTube はじめ、うん、なんかその直接 編集通さずに描くものをちょっと育てていこうかなとは思ってますね、う
ん、ほんで可愛いパンダちゃんを横にあの パンダちゃん横におったら何言うてもええと思ってるとこあるでしょ可愛らしくしてたら
あそれはありますよやっぱ太ってる方が有利みたいなのありますからね
可愛らしく見えるから
そうそうそうそう
だから一回すごいあダイエットして痩せはったけど、うん、もう一回戻したも
ん、まあ、それはねちょっとわざとあのね、本当に評判悪くなったし人気下がったんで
確かにちょっと顔怖い感じになりましたもんね
あんまり よろしくないなってそれは本当にねちょっと太ってた方が有利というか許されやすいだって職質も全然されないですから
あそうなんや、うん、
痩せてると職質されますねやっぱり太ると全然されないですね
じゃあこれからの潜入系の方今からご飯食べてください
それは本当にいいかもしれないですね、うん、
もう尽きないですけど、
はい、
本当にあのいい話聞きました。
ありがとうございます。
私のこれからにも皆さんのこれからにも生かしましょうありがとうございました。本日お越しいただきましたのはルポライター村田ラムさんでした。これからもご活躍を。
ありがとうございました。
ありがとうございます。キャーニャー。リブート。